新崎すっとりむー。どうも、新崎でございます。ということで、始まりましたけれども。まあね、もう、すっかり秋でして、だいぶね、気温も下がってきましたけれどもね。ただまあ、なんでしょうね、この、電車とか、その会社の中とかは結構暑くて、で外は結構まあそこそこ寒いっていうこの状況で、まあ衣替えをしてみたもののちょっとミスったかなっていう、その長袖ちょっときついなって、まあ T シャツにちょっと上ね、アウターを羽織るぐらいがちょうどよかったかなと思いつつ、 T シャツを結構大胆にしまってしまって、まあなんかちょっとね、うわーっていう季節ですけどね。うわーっていう感じの。まあ、そんな季節ですが。まあ、ね、いいことも悪いこともあります。ね、この秋。ね、もちろんいいこともたくさんあるというところは、まあ、後で話すとして。まあ、悪いことといえば、まあ、空気がすごい乾燥してくるわけですよ。で、まあね、この、なんていうか、まあ、ちょっと、お汚い話になるんですかね。僕結構その鼻の穴がすごいでかいのか、結構そのゴミを吸い込むでしまうんですよね。で、なんかね、鼻くそがすっごい溜まるんですけど、その鼻くそが溜まるのはまあいいとして、まあ鼻を噛んだら出るしみたいなところで、ただこの季節、その乾燥してきたこの季節以降のその冬とかもそうですけど、鼻くそがこう普通にジメッとしてるうちはいいんですが、だんだん乾燥してくるとその鼻の中でカッチカチになるんですよね。でそれがすっごい、なんかこうでかくなってカッチカチになった時にすっごい鼻の中で痛いんですよ。これが辛くてね、だからまあなんか鼻毛がすごいキャッチしてくれるじゃないですか。だから鼻毛を、でもカットしたらカットしたでまたちょっとこう直接ダイレクトにゴミが入っちゃうと嫌だなとか思いつつ、まあでもそこそこ、まあ鼻毛もカットして、まあ鼻毛がねこう飛び出すとちょっともうお恥ずかしいんで、カットしたりとかして、まあちょっとこう鼻くその拡大率も減るのかななんて思ったりとかして、まあそういう作戦も立ててみたんですけども、今度はじゃあ、切った鼻毛がすごい、なんかチクチクして痛いとかさ、なんかそういう状況になって、もう辛いんですよ。この季節結構、なんかその乾燥で喉がやられるとか、まああるんですけど、どっちかっていうとそのお鼻のトラブルですか？その鼻くそが、もう鋼鉄のようにというか、まあ、もう鋼鉄はちょっと言い過ぎましたけど、もう小石レベルで痛くなるっていう、のがすごい辛いなっていうので、なんか、今ふと思ったんですよ。この話どっかでしたかなっていうのは、ちょっと思った。もしかしたらキンストで前もしたかもしれないですけど、ただまあ、気になったんで、ちょっと言っとこうかなと思いまして、ということで。まあこれがね、まあ秋の、まあ悪いところかなっていう感じですね。乾燥してくるっていうね。まあそんなね、乾燥を、してきて、ちょっとね、お風邪が引きやすいような、季節になっておりますけれども、まあ、風に気をつけて、皆さんもね、お過ごしいただければなと思っておりますけれども、ということでね、まあ、今回の新崎ストーリーも、もう終わる方向、終わる雰囲気みたいになってますけど、オープニングですから、まあ、とりあえず、秋の悪いところを述べつつ、オープニング後に、秋のいいところを、お話ししていこうかなって思っておる、今回のプログラムでございますということで、今回も、最後までよろしくお願いいたしますということで、始めていきましょう。関西やつ、新崎がお送りする感染系、カミカミトークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。
つけてた役割、遠くで君を呼ぶ声がする、本当は分かっていた結末、愛されたいと願う人の夢は愛し合うことをすることができず、夢から得たいと願う人の夢が作り出して消える魔のブレイクストーリ
ー。はい、というわけでどうも改めまして新崎でございます。ということで新崎インストリーム第168回放送でございますけれども、まあ冒頭でですね、まあ秋の悪いところということで、まあちょっと鼻くその話を、たくさん知った、後で、この話をするのもなんですけれども、まあ、まあ秋といえば、ね、食欲の秋、まあ芸術の秋、いろいろありますけれどもですね、スポーツの秋、いろいろありますけれども、まあ、この番組といえばもう、もはや、グルメ情報番組と言っても過言ではない、最近はね、まことしやかに囁かれているわけでございますけれども、まあ、そんな新崎インストリーム、そんな金ストが、まあ、話すといえば、まあ、なんと言っても食欲の秋でございます。ただ、ここで問題が出てくるのは、オープニングで鼻くその話を散々して、した後に、グルメの話を持ってくる、この、なんというか、もう最悪な状態。最悪な状態。どっちかというとこっちがメインだったんですけど、なんか知らんけどオープニングで鼻くその話をし始めてしまったところで、まあ、ね、若干最悪な展開になっておりますけれども、ここからのプログラムはでも、もう決まってるんでね、もう決まっちゃってるんで、ちゃんと、グルメの話しますけれども、鼻くその話忘れてください。もう皆さんね、鼻くその話はもうなかったことにしてください。ということで、まあ、グルメの話というかね。まあ、でも芸術の秋もちょっと楽しんできたっていう話にもなりますかね。というお話ですけれども。先日ですね、万博っていうね、まあ、グルメのフェスですよ。グルメの、まあ、フェスティバルですよね。それが、大阪の万博記念公園で、まあ、行われまして、まあ、それに行ってきたんですよね。で、去年も行っているんですよ。で、その時は、リビングオンザトーキン LOT の方でお話、ちょっとしたんですけど、まあ、まあ、今年もね、やっぱりこう、去年すごい楽しかったんで、今年も行こうということで、まあ、行ってきたんですけれども、まあ、その万博の何がいいかって言ったら、まあ、基本的に僕食べること好きだし、その、お酒も好きだし、で、結構食べ歩きスタイルって結構好きなんですね。屋台とかの、で、頼んで、なんか食べたり飲んだりしながら歩くっていうのが好きで、そうなってくると万博ってもう、それに、もう、パーフェクトにもう、その、出来上がってるというか、要はだだっ広い、その、万博の、その、一角に、もう、円形というかね、まあ、四角なのか円形なのかも、ずらーっとね、こう、囲むように店が出てて、で、もう完全にもう四方八方、その入り口に入れば、まあ、屋外なんですけれども、そのゲートくぐれば、完全にもう四方八方、もうグルメのね、グルメに取り囲まれるという、この幸せな感じですよ。で、そこで、まあ、自分が行きたい店を、まあ、パンフレット見たりとか、まあ、直感で、あ、ここいいかもって言って、こう、ぐるぐる回りながら、こう、見ては、そこで、ご飯を買って、で、ビールを買って、とか、お酒買って、とかって飲みながら、まあ、中央にもちょっと椅子があったりとか、シートを引いたりとかできるんで、そこで、飲んで食べて、また次行こうか、みたいな感じで、行くっていう、その、要は、食べ歩きの、もう、なんていうか、最たる場所というかね、本当にね、行くだけで楽しいですよ、本当。まあ、もちろん食べることが大好きな人にとってはなのかもしれないけど、ただ本当にすごい気分が高揚してきますよね。もう、見渡す限り、どこ行っても食い物屋さんで、どこ行っても美味しい匂いが漂っててっていうところですから、いや、もう、今回もね、 まあ、すっごい食べてきました。あの、もう食えんっていうぐらい、もうほんまに食えんぞっていうぐらい食べて飲んできましたけど、いやーほんとね、楽しいんですよね。もういろんな店が出てて、まあ、大阪の、からの出店とかも結構多いんですけど、まあ、その、万博だけのメニューを出していたりとかもするし、あとはご当地、その、まあ、大阪にいてはなかなか食べられないような場所のお店が出店してたりとかもするので、まあ、あとは、ま、その、世界の料理とかね、タイ料理とか、ネパール料理とか、韓国料理とか、いろんなのが出てて、もう、とにかくもういろんなところに目移りしすぎて、すごい、何食べようかなってすごい迷っちゃうぐらいのお店が出ているわけですよ。で、まあ、今回その、まあ、お気に入りだったのは、まあ、去年も行って美味しかったのが、その、八ヶ岳スモークっていう山梨の、ご当地のお店ですかね。で、そこが、その、まあ、要は燻製ですよ。だからベーコンとかハムとか、まあ、チキンとか、ソーセージとかね。まあ、そういうのを燻製にしてるわけですよ。その目の前で燻製にしてるんですよ。もうすっげえ煙たいですけど、並んでる途中は。で、まあ、でもそこがね、去年も行って美味しかったし、スモーク3種全部盛りっていうのがあって、結構お買い得にね、スモークした、ベーコンとか、チキンとかね、食えるんで、まあ、それとビールがもう最高に合うので、まあ、それは結構ね、今年も、期待裏切らず美味しかったなっていうのと。あと、まあ、まあ、これもご当地ですけど、ゴウラハムっていうんですかね、ゴウに裏って書いて、まあ、数字の5、漢数字の5に裏ですね。裏安氏の、裏安鉄筋家族の裏です。その裏の、ゴーラハムっていうところに行ってきたんですけど、まあ、ここもね、要は串で焼いてるんですよ。だから牛タンとか、牛タン串とか、そのハムの串とか、まあ、ハム屋さんらしいんですけど、まあ、だからその、うまいハムを作ってるところが、その、もう、炭火でそこに、焼いてくれて、もう、でっかい串に、もう、でっかい串に、もう山のようにっていうのはおかしいけど、なんかもう、詰めるだけ詰め込んでくれて出してくれるっていうので、まあ、一店舗ずつね、結構500円とか1000円とかしちゃうんで、結構、気がつけばすごい出費になってるって感じなんですけど、でもね、もう、食べちゃうね。美味しい。ハムもすっげえ美味しかったです。牛タン串も美味しかったし。あとはまあその、まあ結構ね、もう僕はなんですけど、万博行ったらまあ基本的に肉しか食わねえっていうね、もう野菜、まあ野菜出してるとこがあんま少ないんですけどね、もう基本は肉ばっかり食ってるっていう感じなんですけど、まあ、あとはなんかまあイタリア料理でそのビステッカっていうまあ牛のステーキですかね、とかもすごい美味しかった。まあとにかくビールが進むというか酒が進むというかね、そういう食い物ばっかりが、出てて、もう幸せなひとときでしたけれどもね。ただなんかね、去年と違うのが、その、投票できるようになったんですよ。そのお気に入りのお店に投票できるようになりまして。で、その、万博っていうのが、まあ、4日間か5日間ぐらいやってるんですよ。で、まあ、13日がちょうど台風が来て、で、それがずれ込んで17日、18日、19日の3日間と11、12かな。で、5日間だったのかな。で、やってたんですけど、その前日というか、要は前の日ですね。だから、僕は18日に行ったんですけど、だから17日の投票とか、まあ、で、1位が決まったりとかするわけですよ。その日のデイリーの投票で。で、そうするとね、万博まず入るじゃないですか。したら、もう、いろんなところが看板出してるんですけど、屋台の上にね。で、その上に、なんかこう、1位です、みたいな、現在1位です、みたいな看板が立ってて、まあ1位から6位、まあ、多分10何位と20位ぐらいまでは決まってるんですけど、まあ1位、2位、3位、4位、5位、6位とか、まあ多分10位ぐらいまでは多分看板立ってたと思うんだけど、立ってるんですよ。だからもう、なんていうか、もう入って速攻、あ、この店が人気あるんだなってことは分かるわけですよ。だからね、その店はね、もう、えげつない行列ができてましたね。びっくりするぐらい行列ができてて。で、前の、 万博とちょっとその違う部分もあり、なんか寂しいというか、あ、厳しいな、厳しい世の中だなっていう風に感じたのは、そのすっごい並んでるお店の横とかがガラガラなんですよ。だからもう何、1位のお店はもうとにかくすっごい行列ができてるんだけど、もうその横の店っていうのはもう待ち時間なしとかで食えたりとかするっていう、その格差みたいなのがすっげえ生まれてて、前は、去年はそこまでじゃなかったんちゃうかなと思うんですけど、並んでるとかもちろん並んでたけど、なんかそこまでじゃなかった気がするんですけど、今回に関してはすごいそこのなんかこう、競争というか格差がすごい激化してて、なんかすごい大変やなーって思う部分もあったりとかして、でも、まあ、個人的に良かったのは、あんまりその、並ぶのが好きじゃないから、その、並ばないで食べれるとこばっかり攻めていけるから、その、もう、そんなに格差が生まれてたら、もう、あとはガラガラなわけですよ。だから、その中でいい店を選んで、あ、ここ行こうかな、ここ行こうかな、みたいな感じで、パーって、まあ、選んでいけるから、まあ、良かったなって、すげえ思う部分もあり、ただ、やっぱり、そういう店の中では、その、やっぱり、あ、やっぱり、並ばないのには理由があるんだなっていう、その理由になるような、まあ味のお店もあったり、ちょっと残念だなっていうお店もあったりとかして、まあちょっとまあ、なんか、まあやっぱりね、あのグルメ、その食の、そんだけのお店が集まればね、良しも悪しもあるなっていうところはあるんですが、まあでも基本的になんかその、もう、とにかく、なんか、雰囲気が好きで、もう本当に、もう食い物に囲む、もうほんまに、お祭りの縁日の、なんか、要は焼きそばとかたこ焼きとか出るじゃないですか、屋台でね。まあ、それの、もっとすごい版みたいな感じに、思っていただければいいんじゃないかなと。だから、もともとすごい、こう、縁日の食べ歩きとかすっごい好きだから、もうそういう雰囲気だけでもう、もうすごい幸せな気分になれるわけですよ。で、まあ一日は多分5時ぐらいまでやってんのかな。で、まあ朝10時ぐらいからやってるんで、もうだから、ちょっと、まあみんなそうなんですけど、ちょっと食べては、もうなんかその辺でシート引いて寝たりとかして、でまたちょっと腹減った食いに行こうかみたいな感じでできるんで、なんか、一日中食に囲まれていられる場所というか、そんな感じでございますね。いやー、まあ今年もね、すごい楽しませていただきましたね。で、すごい、店もね、それぞれ、なんかこう、なんか、名前がね、面白かったりするんですけど、今回、食べてないのに、ちょっとお腹いっぱいで食えなかったんだけど、食べてないのにすっげえ気になったのは、炙りベイベーっていう店があって、そのなんかネーミングにすごい気になって、あ、なんか、炙りベイベー、なんかその、まあ、入って、しばらく回ってるうちに、ちょっと炙りベイベーが、の看板が目についたわけですよ。炙りベイベーってなんか、炙りベイベーっておもろいな、みたいな感じで、気になるなと思って。したらなんかそのマグロ、養殖、完全養殖のマグロを、まあその最近ね、すごい流行ってるじゃないですか。完全養殖の黒マグロっていうのがね。で、その専門店らしいんですけど、で、まあマグロかーっつって、まあ魚介とかはまあ後にしよっかななんて思って、まあ、で、まあ肉とか食ってたらもうそのうちもう、もう腹いっぱいになって、大好きな唐揚げにとどめを刺され、もう食えねえってなった時に、また炙りベイベーを見つけて、炙りベイベーあるわーって言って、もうなんか、でも食えないですよ。もうお腹いっぱいで。で、ただもう、多分僕的には多分炙りベイベーって言いたくなっただけなんでしょうね。もうずっとこう、万博を後にする時もずっと炙りベイベー、炙りベイベーって言ってましたけど、炙りベイベーがすごい頭にすごい刺さりましたね、なんかね。やっぱネーミングってすごいなって、なんかネーミングのインパクトってすごいんだなっていうね、思いましたけど。ただ炙りベイベーは食ってないっていうね、炙りベイベーのマグロは食ってないっていうことなんですけど、まあ、そんな、万博、in 万博2014ですか。まあ、楽しんできましたということで。まあ、皆さんもですね、まあ、来年とか、まあ、機会があればですね、まあ、行ってみてはいかがかなと思っております。まあ、東京でもやってるんで、東京でもやってるし、大阪でもやってるんで、まあ、よければぜひ、まあ、気になる方は行ってみてくださいということで、 万博のお話でしたけれども、グルメのお話ですね。あ、鼻くそのことはもう忘れてくださいね。もう忘れてたにもかかわらず、またお前っていうとこですけど、冒頭の鼻くその話はもう忘れていただいて。ということで、まあその食欲の秋を堪能してきましたよということで、お話しましたけれども、その後はですね、芸術の秋でございます。その万博行った後に、その足で、僕はですね、ちょっと大阪の中之島の方に行きまして、ダイハツ応募ね、シルクドゥソレイユというね、まあ知らない方はもうほとんどいないんじゃないかなって思う、まあサーカスというかね、パフォーマンス集団というんでしょうか、まあサーカスと言って過言ではないだろう、過言ではないだろうというかサーカスだろう、もうあれはっていう、まあ要はすっげえことする人です。すっげえことする人たちの、ショーです。応募。ね。まあこれはね、そのシルク・ドゥ・ソレイユっていうのは世界的にもすごいこう、いろんな公演をやってまして、まあ日本ではね、まあ一番有名になったのがその、有名になった一番最初の公演がサルティン・バンコですかね。で、その後まあ、キダムとかね、クーザーとかいろいろやってきましたけれども、まあ、今回はオーボっていうやつで。で、まあ、僕はね、昔にそのキダムっていうの演目をちょっと見に行ったんですけど、まあ、その時も、まあ、今回もそうなんですけど、まあ、思う感想はもう、なんていうか、ほぼ一つで、もう人間じゃないっていう、この人らっていうね、同じ人間じゃないって思うレベルの、もう半端じゃない、なんて言うんでしょうかね。まあ、身体能力とかもそうだし、体の柔らかさとかもそうだし、なんか、やってることがおかしいというか、なんて言うんでしょうね。もう足で、なんか、まあ、今回その応募っていうのは、まずちょっと前提お話ししとくと、まあ、応募っていうのはその虫の世界のお話っていうことで、まあ、その虫の世界のお話ですよっていう演目なんですけど、で、あ、これちょっと、まあ、見に行く、もしね、応募見に行きたいなとか、気になってるなとか、シルク・ドゥ・ソレイユ気になってるなっていう人がいたら、これだけちょっと知っといてほしいというか、これだけはちょっと、僕はお勧めしたいっていうのがあるんですけど、まず、ある程度ストーリーとか、その、舞台背景というか、そういったものを下調べしといた方がいいですね。僕、今回何の予備知識もなく、応募っていうの、まあ、なんか虫、今回のテーマ、虫っていうことは分かって、では行ったんですけど、ストーリーとか全然知らず、キャラクターとかも知らずに行ったんですけど、わかんないですね。日本語では喋らないんです。だから日本語でナレーションとかも特になく、たまにその日本語でちょっとジョーク言ったりとかするんですけど、まあ、基本的にはなんかこう何言ってるかわからないっていうような世界なので、まあ、虫ですからね。虫語なのかもしれないですけど、なんかもう、とりあえず俺からしたら何言ってるか分かんないという状況の中で、ストーリーが進んでいくので、いまいち、分かんない。分かんなくても、いいっていう、その空想を広げるっていうことも、まあ、必要というか大事かもしれないですけど、ある程度、パンフレットとかも売ってますし、その、開演前にパンフレットとかも見たりとかもするのもいいし、応募のサイトとか行けばね、ストーリーとかキャラクターとかも載ってるんで、それはちょっと見ていった方がより楽しめるかなっていう、その、今、こいつとこいつは敵対してるのか仲いいのかよくわかんないな、みたいなことが結構あって、そこにちょっと意識を持っていかれると、パフォーマンスに集中できないというか、まあ、いう部分もあったんで、まあ、できたらまあ、下調べしていった方がいいのかなっていうような、個人的な感想ではありますけど。まあ、しかしながら、まあ、なんせね、その、まあ、今回は虫のテーマで、その、なんか、要は、テントウムシの、まあ、人たちが出てきて、その、足で、こう、なんか、でっかいキウイの、なんか、オブジェみたいなのをくるくるくるくる足技だけで回していって、なんか、それを、しかも、飛ばして隣の人と交換したりとか、さらにその、人の上に人が乗って、その人の上にキウイがあって、そのキウイがくるくる回ってるとか、もうなんか、お前、何してんねんみたいなとかね。あともうジャグリングのすっげえ人とか、もう要は、中之島のビッグトップつって要は、巨大なサーカステントみたいになってるんですけど、すっげえ天井高いんですけど、その天井すれすれまでその、なんか、なんていうんですかね、コマみたいなのを投げて、もう当たん、何回投げても当たんないんですけど、 それが降ってきて、もう綺麗にキャッチできているとか、あとなんかそのトランポリンで、もう今回の最大の目玉と言ってもいいのが、そのトランポリンで、その壁を登ったりとかするんですけど、もう、すごいもんね。なんていうか、ちょっと、もう想像絶するんですよ。こいつら、地球に生きてんのかっていうような動きをしたりとかするので、ちょっと衝撃的ですよね、動きは。ね。ちょっともうほんまに久々にそのシルク・ドゥ・ソレイユの演技見たんですけど、もうやばいっすね。もう、同じ人としてこんなことができるようになるんだなっていう、その、まあ、すっごい努力してると思うし、すっごいトレーニングしてると思うし、もうほんまにすごい、信じられないレベルで、それこそ信じられない動きをしている裏には信じられない努力があるんでしょうけど、あ、できるんだ、こんなこと人間でもっていう動きをするので、ちょっとまあそれが面白かったですね。あとは今回ちょっとすごい面白かったのは、後ろでその音楽が流れてるんですが、全部、ほぼ生演奏なんですよね。ほぼというか全部なのかな？歌とかも生なんですよ。だから、例えば、まあ、これも人間だからあるんだけど、その演技を失敗することもあるんですよ。だから、その決めのところでバーンっていくところが、その決めきれなくて、もう一回仕切り直さないといけないっていう、だから、行くぞ行くぞ行くぞ、あかんわ、もう一回行くわ、みたいな、いう時でも、その、なんていうか、生演奏なんで、もう、要は、生演奏の人たちも見ながらやってて、あ、無理っぽいなって思ったら、もう一回伸ばして、で、次決まったら、バーンみたいな感じでやるとか、まあ、そういうのができるっていうところもあったりとか、なんか演奏の人たちもどんどん前に出てきて、こう、歌ったりとか、その、太鼓叩いたりとか、まあ、その、ギターとかもそうですけど、まあ、弾いたりとか、してるのが、なんか、すごい良かったですね。演奏も生だし、で、演技もね、すごいこう、もう本当に臨場感がある、ね、空中ブランコとかのやつとかも、もうほんまにその間近で見れますし、だからね、本当すっごいもう、っていうかもう、もうごちゃごちゃした話はもうどうでも、まあ、良くてというか、もうとにもかくにも、お前ら人間かほんまにっていうことですよ。いや、ほんとね、出る人がね、ほんとこいつらすごいなっていう、どう鍛えたらそうなるんだとか、どういう、例えば筋肉をつけたらとか、どういう柔軟さを身につけたらとか、どういうトレーニングをすればそんなことができるようになるんだっていうことがもう起こりすぎて、ちょっとなんていうかね、おお、すげえとかじゃなくて、ええっていうことですね。だからまあ2回とか3回とか見に行けば、その、おお、やっぱ来ました、待ってました、みたいになるかもしんないけど、もうとりあえず、もう、え何今の何みたいなのが続くっていうやつですけど、まあ応募すっごい楽しかったですね。なんか、人間の限界の芸術を、肉体としてのね、限界の技術とか、まあ、そういう芸術としてのサーカスみたいなものを見せてもらった気がして、うわ、すっげえ良かったっすね。これはまあ、ぜひとも一回は体験してもらいたいなっていう感じですね。ただまあ、かなりね、なんていうか、まあ、全国回ってるんで、まあ、次、大阪が11月2日までかな。で、その後名古屋に行くんですけど、まあ、結構、チケットが高くて、奮発しないと、ちょっと腹を据え 腹が座った状態というか、もう肝が座った状態というか、なんて言うんすの？あ、なんて言うんすのって、もうなんて言うんすかっていうことが言えてないですけど、ちょっと覚悟を決めないといけないんで、その辺はありますけどね。ただ、まあでも本当、行って、まあ良かったなって思うと思いますわ。あれは本当すごい。もうなんか人間をなんだこれっていうね。だからもう、感想としてちょっとね、いいんか悪いんか分かんないけど、もうなんだこれっていう感想になるっていうね、そういう、ダイハツ応募っていうのを見に行ってきましたということで、まあ芸術の秋もすごい楽しんできましたということで、芸術の秋、食欲の秋ね、あとまあ鼻くその秋、鼻くその秋ありますけど、鼻くその秋はちょっと置いといていただいてね、もう忘れてください、ね、ということで、まあそんな、まあ最近のお話でしたけれども、ここで、皆様からいただきました、お便りコメント、ちょっと読んでいきたいなと思っておりますということで、それではまずはですね、こちらはメールフォームからいただきました、お便りでございます。こちらはラジオネームラスクルさんからいただきました。ありがとうございます。件名教えて相談マンということで、内容、いつの間にか自分の舌よりも食事を噛む回数の方が断然多くなってる神々トークバラエティ、新崎さんの体調かっこ主に体重は大丈夫なの教えて相談マンということでいただきました。ラスクルさん、ありがとうございます。うまいね。いや、これはちょっとね、もうリアルに、なんていうか尊敬したというか、わあ、すげえと思ったのは、いつの間にか自分の舌よりも食事を噛む回数の方が断然多くなってる神々トークバラエティって、これうまいよね。要は、俺最近思ってたんです。まあ、噛んでる回数がだんだん少なくなってきているって、まあ、言ってるそばからは結構噛んでるんですけど、だからまあ、神々トークバラエティで全然いいんですけど、なんか最近グルメの話ばっかりしてきて、で、まあ、噛む回数も昔に比べて減ってきたかなっていうので、神々トークバラエティっていうのがなんかこう、ちょっと合わなくなってきてるんじゃないかなって思ってた矢先に、ラスクルさんのこの言葉で救われましたね。ね、自分の舌よりも食事を噛む回数の方が断然多くなっている神々トークバラエティ、これでいいじゃないですか。ね、いや、もうリスナーに教えてもらうっていうね。リスナーに救われる。いや、これが新崎ストリームでございます。ということで、ありがとうございます。もう、これね、ちょっといただきたいなと思っております。メモの方にね。そんなわけで、新崎さんの体調、主に体重は大丈夫なの？教えて相談マンということで、まあ、ご相談というかね、教えてということで、いただきましたけれども。まあ、そうですね、まあ、ここ最近、本当にグルメのお話が多くて、というか、まあ、そもそもグルメ、というか、食べることがすごい大好きで、でまあ、ここ最近その和おかげですごい食べることにすごい、楽しみとか喜び、幸せを感じている私なので、まあ、言うなれば食べてるだろうと。すごい食べてるだろうと。で、まあ、現にすごい食べてますし、そうなってきたら体調、体重大丈夫なんですかっていうことが、まあ、心配されるのもまあ、無理はないかなと思うんですが、ですね、まあ確かにそのすっごい食べてるんですよ。ただその食べるぞっていう時はここぞという時はすっげー食べてるけど、例えば仕事の日の昼とかは結構そのセーブしたりとか、普通の仕事終わってからの晩ご飯とかも炭水化物をちょっと抜いてみたりとか、そういうところではちょっとセーブしつつ、例えば今回みたいな満腹行った時とかはガツッと食べるっていうので、もうリミッター外してガッツリ食べてっていうので、で、また次の、まあその仕事の日になれば、またちょっと抑え気味にしてみたいな感じで、コントロール、食事自体はそういう風にコントロールしてたりとかはしますね。で、まあとはいえ、結局やっぱ食べてすぎてしまうと、やっぱ体重、僕結構太りやすいんですよ。なので、体重ちょっと増えてしまうとか、その、お腹に肉が乗ってきたりとかっていうので、まあ結構、ちょっと前はね、すごいちょっとお腹の肉とかが結構目立ってきたりとかして、ちょっとやばいなっていう危機感を覚えて、で、僕ちょいちょいやっぱりその、ダイエットをやっては、まあ、やって痩せたらもう、しばらく置いといて、 で、また太ってきたなと思ってダイエットしてっていうので、ちょっとその体重コントロールみたいなのをやっているんですけど、だからその食事も、その食事制限っていうのも、ある程度セーブしてっていうのも、まあ、それの一環ではあるし、で、あと最近ね、筋トレをちょっとやり始めました。肋骨が折れてからというもの、あんまり運動してなかったんですけど、やっぱりどんどん太ってくるし、運動不足にもなるし、やっぱそれこそが肋骨折れた原因なんじゃないかなっていうところがありまして、ちょっと筋トレをね、やってますね。まあ、ストレッチと筋トレを、まあ、二日に一回とか、まあ、やれるときは毎日やったりとか、してますけど、まあ、その筋トレっていうのが、最近テレビとかでもすごい話題になってる、吉川メソッドっていうね、吉川さんが、やってるね、メソッドですよ。メソッドが何なのかよくわかんないけど、吉川メソッドっていうのがあって、まあ、結構芸能人とかでも、すごい、バッキバキになってるわけですよ。腹筋とかね、胸板とかがすっげえバキバキになるっていうね。それがなんか、一週間とか一ヶ月間とかのプログラムになってて、そのマンツーマンで、やってくれるわけですよ。で、食事も完全にコントロールしながらやるっていうので、すっごい、で、すっごいきついんですよね。吉川メソッドのその、要は筋トレ方法が。で、まあ、その吉川さんが言うには、その、なんていうんかね、要は、腹筋とか、その腕立てとかもそうだけど、10回以上当たり前にできる筋トレっていうのは、ほんまの筋トレじゃないみたいなことを言ってるわけですよ。まあ、要は、ほんまの筋トレ、ほんまにきつい効く筋トレをやると、10回しかできないと、普通は。ね。まあ、もちろん、もうだんだんその鍛え上げていけば、もっとできるようになるかもしれないけど、普通の人であれば、10回もできないぐらいになると。もう、10回も行こうもんならば、もう、腹が、もう、ぶち切れるんちゃうかっていうぐらい、もう、腹真っ二つになるんちゃうかっていうぐらい、もう、きついっていうのが、まあ、ほんまの、効く筋トレだと、いうことで。まあ、結構テレビでね、そのやり方を、教えてくれてたんですよね。で、それを見て、僕も、やり始めたんですけど、僕がやってるね、まあ、メニューが、まずまあ、ストレッチは普通に上半身とか下半身とかもやって、で、あと、ここからが筋トレですよ。V 字腹筋ですよ。V 字。で、今まで僕とかもやってた V 字腹筋はもう、要は、ペターンってこう、仰向けになって、両手上に上げて、で、足も伸ばして、で、ペターンってついた状態から上げて、下げて、上げて、下げてってする。手と足を、お腹の上に持ってくるっていうのが V 字腹筋で、まあ、教わったんですけど、その吉川メソッドのやつは、腕もちょっと上げ気味、要は上半身もちょっともうすでに上げ気味で、で、足もちょっと浮かして、お尻が浮いた状態っていう、もう、要は軽い V 状態を作っておいて、そこから、ぐーっと上げてきて、で、一番上のところでキープする。そして、まあ、何秒かキープした後、また下ろしてきて、で、下ろしてくるときも、完全につけずに、手も、要は、背中の肩とかもね、完全にこう、床につかないようにして、で、お尻もつかないようにして、そこでまた、そこまで持ってきて、で、もう一回また上げるっていう方法なんですけど、これがもうすっごいきつくて、僕ね、もう3回しかやってないですね。もう3回でもうきついんで。で、3回で確実に効いてくるんですよ。だからね、これほんまにすっごい効果ありますよ。で、ただほんまにきついっすね。3回でこんなきついかっていう。あとその、吉川メソッドが吉川さんが教えてた、その腕立ての方法とかもあって、まあその、まあ肩の位置ぐらいかね、まあ、肩と胸の間ぐらいの位置に、ちょっとハの字にして、手をついて、で、要は、なんていうんですかね、肘が、普通、腕立てだと肘が、ちょっと、下になるじゃないですか。肘がちょっと、お尻方向になると思うんですよね。今まで、まあ僕がやってた腕立てそうなんですけど、それが、肩のラインと平行になるように、するので、結構手を8の字気味にして、要は、 もう肘と肘が、真横にね、なるように、うん、肘と肘が、その、肘の先と肘の先を結んだら横一線になるようにっていう、そういう腕立て。で、まあ、それをこう、またぐーっと下ろしてきて、一番もう胸がつくかつかないかぐらいのギリギリのところで、また何秒かキープして、で、また上げてきてっていうのをやるっていうのと、あと、まあ、背筋ですかね。背筋はもうこれ、僕はこれオリジナルなんですけど、まあ、上半身だけをぐーっと反らして、結構肩甲骨とかの裏あたりを意識しながらぐーっと手を広げながらね、こうぐーっと伸ばしていって、で、一番もうこれ以上反らせないっていうところで、まあ10秒ぐらいキープして、またっていうのをまあ3回から5回ぐらいやって、で、あとスクワットも同じように、もう一番きついところでキープして上げてくるっていうのを、やってるっていうのを、まあその、まあほんまにワンセットだけです。だから10分とかもかかんないんだけど、それをやってたら、本当にちょっと体型が良くなってきまして、腹筋とかも結構いい感じについてきまして。なので、まあこういうのを、まあ結構やってるんですが、ただまあこれ吉川メソッドって言っちゃうと、吉川メソッドの正しいやり方とはちょっと違うアレンジしてる部分があって、吉川メソッドがいいんですよ、とか吉川メソッドやってますって言ったら、別に吉川さんにあれお金払って会員制のやつな、会員制のやつというかね、だから吉川メソッドやってますって言うとこれはちょっと語弊がありますんで、僕は周りの人に言う場合は吉川メソッドを勝手にやってる吉川メソッドやってますっていう吉川メソッドで、だから僕がやってるのは吉川メソッドなんで、皆さんもですね、まあ、今回僕がやったやり方をやるのであれば、吉川メソッドをやっていると、思っていただければなと思っております。吉川メソッドは、また、吉川さんが教えてるんで、僕が教えるのは吉川メソッドなんでね、ということで。まあ、そういう感じで、ちょっと体重キープというか、まあ、その体型キープというか、そういったところはちょっと、努力するようにはしてますね。やっぱり食いたいもんを食うっていう、食いたいもんを食いたいだけ、食えるときは食うっていう、もうそこはセーブしないっていう風に決めてるんで、そうなると、その他の場所でちょっとやっぱ努力しないと、どんどんその体型が崩れていったりとか、まあ体調も悪くなっちゃうんで、まあそういうところでね、ちょっとバランスを取るようにしてますね、ということで。なので、大丈夫かと言われたら、まあ全然大丈夫です。ただ、前にキンストでもお話ししたんですけど、コレステロールと中性脂肪っていうのは、もう要は、こういう、すごい食べることに、すごい、喜びを感じる前から、ずっと、高くて、異常に高くて、なんかこれも遺伝なんじゃないかなって思うんですけども、その兄とかも結構高いんですけどね。だから、これに関しては、ちょっと、また別の方法というか、ちょっと薬飲んでますね。中性脂肪とコレステロールを下げる薬っていうのをたまに飲んだりとかはしてますね。毎年健康診断引っかかってるんでね。ということで。まあ、基本的には体調は全然大丈夫ですね。まあ、体調崩すとすれば、まあ、酒ですかね。酒を飲みすぎで崩してることは多いですけど、食に関しては全然問題ないということで。ラスクルさんも、ご安心いただければと思います。ということで、まあ、もしね、食べることが大好きででも、体型維持したいなっていう方がいたら、ぜひとも吉川メソッドの方をちょっと、実践してみてはいかがでしょうかということで、まあ、また詳しいやり方とかわからないっていうのはあればね、メールいただいたら、お答え詳しくしますけれども、まあこれ以上、今日の説明以上に詳しく、結局音声でやったら同じようなことになっちゃうかもしれないですけど、まあ、やってみてはいかがかなと思いますということで、ラスクルさんありがとうございました。ということで、続きましてですけれども、こちらは、ハッシュタグ新座金でいただきました、スイタンさんからいただきました。ありがとうございます。これ感想ですね。新座金ストリーム第167回の感想ですね。あばら咲き会の活動素敵ですね。あばら咲き会が正式名称ってことは、肋骨骨折は序章に過ぎなかったということですかね。16ビットのスタッフの横井さんいい味出してますよね。そろそろゲスト出演でしょうかということでいただきました。ありがとうございます。 そうですね、アバラズ機械の活動、まあ、素敵、まあ、バカを、この年でバカを全力でやる会っていう感じですかね。まあ、アバラズ機械が正式名称ということは、肋骨骨折は序章に過ぎなかったということですかね、ということで、まあ、まあ、序章にしときたい。もう、っていうかもう、別にね、アバラズ機械が正式名称ってことは、ということで、別にじゃあ、もっとひどいことになって、例えばもう、全身打撲とかね、もう、全身骨折とか、もうそうなったとしても、全身骨折会にはならないので、別に名称がね、どんどん変わっていくわけじゃなく、ないのでね、暴れ咲き会、まあ、たまたまね、そうなったから暴れ咲き会になったっていうことなんで、まあ、何も起こらないことに越したことはない。もう何も起こらないでほしい。もう、とりあえず、ね。まあ、とりあえず、なんですかね、暴れ咲き会、ね、肋骨骨折して暴れ咲き会になったと、まあ、これから、まあ、なんか、注意喚起ですよね。あばら座機械というのは、まあ、あばらを骨折するようなことは控えましょうっていうね、注意喚起として、まあ、今しめとしてね、あばら座機械っていう名前にしていると、いうわけじゃないんですけど、まあでもね、本当に、まあ、こういう活動というかね、まあ、この年になって、やれて、本当にいいなと思うし、僕もね、こういう仲間ができてね、素敵だなって思ってますね。まあ、嬉しいことですよね。ということで、まあ、ありがとうございます。素敵ですね、と言っていただきまして、ありがとうございます。まあ、名前はアバラザ機械っていうね、ふざけた名前ですけれども、で、メンバーも旅行も、の内容もね、だいぶふざけてましたけれども、まあ、素敵な回でございます、ということで。16ビットのスタッフの横井さん、いい味出してますよね、ということで。まあ、そうですね、まあ、実際ね、お越しになられた方とかで16ビットの横井くんと接した方だったら、まあ、結構思うんじゃないかなと思うけど、いい味出てるっていうか、いいキャラな、男ですけどね。そろそろゲスト出演でしょうかということですけれども。まあ、彼がね、今アルバムを作ってるということなので、まあ、アルバムがまた完成しましたらですね、リリースするときにはですね、まあ、ゲストに出ていただくか、まあ、もしくは、まあ、何らかの形でね、ちょっと、絡めたらいいなと思ってるんですけれども、まあ、そうですね、彼も、新崎にストリーム聞いているということで、まあ、お便りも送ってくれたりしてますし、キンストでもね、ちょっと横井くんもね、プッシュしていきたいなというところもありますんで、まあ、ゲストにそのうちいつかは、出てもらえたらいいなと思っておりますということで、まあ、そんな感じで、まあ、楽しみに、その時もですね、楽しみにしていただければなと思っておりますということで、スイタンさん、感想ありがとうございます。ということでですね、これは、まあ、続いてなんですけれども、これは、特に、感想というか、そのコメントというか、ここに当てたものではないんですが、ちょっと、面白かったので、ちょっと取り上げさせていただきますけれども、まあ、ツイッターでね、安眠するのにいいんだ、と、私の友達が寝る前によく新崎ストリームを聞いてるよと言っていたと、何それどういうことと思いながら私もよく寝る前に聞いているということで、いただきましたけれども、そうなんですよ。結構なんでしょうね、寝る前に聞くっていう人が多いというか、だからその、キンスト聞いててそのまま寝るみたいな感じのね、いつの間にか寝てたみたいな感じになることが多いらしく、まあそういう人が多いということを聞いたんですけど、まあね、確かに、そう、まあそういうのも全然いいじゃないかって思うんですよね。まあありがたいなという、まあその睡眠、寝る前には必ず、まあ聞いてくれてるわけですから、嬉しいなと思って、でまあ朝起きたらまあ多分終わってるんでしょうけど、朝起きたら終わってるんでしょうけど、まあどこまで聞いたかな、まあまあいっかみたいな感じで、まあね、そのまま削除していただければと思うんですけど、まあでもそうですね、なんか通勤もそうだし、その寝る前とかに聞いてくれてるっていうのは、なんかこう一日の終わりになんかそういうのを聞いてくれてる、まあなんか安心する部分があるのか、まあ、僕の声がどこがそういう成分があるのか全くわからないですけど、むしろざわつく感じしかしないと思うんですけど、このおっさんの声、 でもなんかまあいいんでしょうね。なんかいいんだろうなと思うんですよね。で、まあ実際、ほんまんとこどうなんだろうなと思って、この間ですね、ちょっと実験してみようと思って、ちょっと、新座菌ストリームをですね、うちの嫁さんにね、寝る前に聞かせてみたんですよ。まあ、今回こういう話をしたんだっていうことで、まあ、めったに聞かすことはないし、ほぼ聞かさないんですけれども、もう聞いてもらわないんですけど、まあ、たまたまね、聞いてもらおうと思って、まあ、たまたまというか、まあ、今回こういうことがあったんで、寝る前に聞いてみたら、嫁さんに聞かしたらどうなるんだろうと思って聞かしてみたらですね、まあ、なんと、寝ましたね。見事なまでに、すごい、気持ちよさそうに寝てましたよ。ということで、これは、ほんまそうなんやなと思って。で、ちょっと流してる俺も、あ、なんか嫁さん寝だしたなと思って、俺もちょっとうとうと仕掛けたからね。だから寝る前にいいんだろうね。だから、まあ、皆さんね、寝れないなっていう時があったら、よければ、まあ、新座菌ストリームちょっとかけていただければ、気持ちいい眠りに誘われるかもしれないんでね、まずいとも、寝る前に菌ストを聞いてみてくださいということで。まあ、これちょっと面白かったね。実験したらほんまにそうやったんでね。嘘じゃないんだっていうところはね、立証されましたけれどもということで、ありがとうございますということで、まあ、今後もね、寝る前、とかね、まあ、寝る前に限らずも聞いていただければ嬉しいんですけれども、寝る前に、聞いていただければなと思っておりますんで、よろしくお願いしますということで、皆様、お便りとかコメントありがとうございましたということで、この番組では皆様からの、お便りコメントを募集しております。まあ宛先はですね、サイトの方にあります、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきますとメールフォーム開きますんで、そちらにラジオネーム、件名、メッセージと入れていただきまして送ってください。あと、ツイッターのハッシュタグ、新座菌、シャープ SHINZAKIN、シャープ SHINZAKIN をつけて、ツイートしていただいても、番組の方でお取り上げさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。番組のご意見、番組へのご意見、ご感想、もしくは、おすすめグルメ等、送っていただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。お願いいたします。まあお悩みでもいいよね、お悩みでも質問でも何でもいいですよ、とにかく別にノンジャンルですのでね、送ってください。よろしくお願いいたしますということでお待ちしてますということで、まあ今回もですね、とても非常に長くなっておりますねのでね、エンディングに行きたいと思いますけれども、いやね、なんですかね、ちょこちょこ言われるんですけど、まあ、褒め言葉として、新崎さん、こんなにも長く、一人喋りできる。一時間も一人喋りできるってすごいですね。本当に、すごいと思いますって、すごい言ってもらえることがあって、まあ、すっげえ嬉しいんですけど、ただね、個人的にはね、30分にしたいんですよ。俺は30分にしたいんですよ。ただ、喋ってたら1時間になってるっていうことが、で、まあ、要は、喋り出すと止まらないっていうこともあるし、多分ね、皆さんの方がね、すごいと思うんだ。どっちかっつうと。要は、30分にまとめ上げる力がある方が、俺は結構、それは尊敬してて、すごい。俺も30分にこの、今回のコンテンツをまとめ上げることができたら、どんだけいいだろうと思っているんですよね。皆さんにも長い時間お付き合わさせて、申し訳ないし、まあ、こうやってぐだぐだ喋ってる間も、まあ、時間が過ぎていくんで、まあ、申し訳ないのがさらに加速していくんですけれども、ただ、まあ、疲れるしね、だんだんもう舌も回らんし、頭も朦朧としてくるし、一人でこんなにの時間喋ってると、ノンストップで。もう喉もガラガラになってくるし、ただまあ、30分にまとめ上げるということが、どうしてもちょっとできないっていうのが、まあ自分のまあ、まあ長くまあ長いこと喋れるってことがすごいいいことだって思ってくださる方からしたらいいことなんでしょうけど、自分からするとそれはまあ、ある種まあ長所であり欠点でもある部分でもあるので、まあ例えば、まあ番組やられてる方で、まあ自分は30分しか喋れないんですよっていう方がいたら、それはそれですごいと思うんだよね。30分にまとめてるわけだからいいじゃないっていう、ね。それはいいじゃないっていう。俺はまとめれないんだよっていうことで、そのまとめれない放送をね、皆様にお届けしてるということで、まあ本当に皆さんね、お付き合いさせて申し訳ないんですけれどもですね、まあこんなぐだぐだとね、ただただ引き伸ばしているこのね、時間、エンディングに早く行けよということなんで、まあエンディングに行きたいと思いますけれども、エンディングの方ではですね、笹山の、インフォメーションをちょっとさせていただきたい、 ほら、だから1時間ぐらい喋ったらもうだんだんこういうことになるもんね。タイとか言い出すからね。させていただきたいなと思っておりますけれども。ささやまのライブ情報でございます。10月25日土曜日、10月25日土曜日、もう今週末でございます。ささやま定期公演、ワンマンライブ、リビングオンザナイト、046ということで、46回目のリビングオンザナイト、ワンマンライブでございます。こちら、神戸16ビットで、開催ということで、スタートが19時35分となっております。こちらもご予約、まだまだ受付中でございます。ぜひとも、ささやまの音楽にどっぷり浸かりに来てください。2時間ぐらいのステージですけれども、ささやま、ワンマンということで、たった一人で、2時間歌い上げますのでね、ぜひともどっぷり浸かりに来てください。よろしくお願いしますということで、で、10月31日金曜日はですね、16ビットブッキングライブということで、30分のステージに笹山出演させていただきます。こちらもまあお時間、ご都合ありましたらぜひとも、お越しください。であとですね、11月2日日曜日、11月2日日曜日はですね、こちらバーチャルライブイベント、ポッドキャストミュージックフェスティバル、音亀フェス2014というのに、笹山出演させていただきます。まあ、こちらはですね、雑談と音とゲームのポッドキャスト番組、音亀のパーソナリティ、春さんが、音楽を通じて、ポッドキャスト番組間の交流を深めたいという思いから、それを実現するために、2013年初開催されたライブのようで、ライブでないポッドキャスト音楽フェスのことであるということで、まあ、要はですね、まあ、ライブ音源とかを、まあ、皆さん持ち寄ってですね、いろんな音楽やってる方が持ち寄って、で、まあ、その、実際、ライブ、空間のかのような、完成のエフェクトとかをつけて、実際のライブ空間のような、番組に仕上げるというね、なかなか面白い、まあ、イベントなんですけども、まあ、実際のライブイベントじゃないということは、まあ、要は収録音源をかけるんですけれども、そこにライブエフェクトをかけて、まあ、我々は、要は、まあ、ヘッドホンで聞いたりとか、まあ、イヤホンで聞いたりとかするわけですよね。その時に、まあ、その中で、こう、ライブ空間が広がるような、そういうフェスティバルになるわけです。で、要は、バーチャルライブ、フェスティバルなわけですよ。まさにね。そこにですね、笹山が、出演させていただきますということで、11月2日日曜日に、Ustream の方で生放送します。こちらは19時を予定しておるということで、11月2日の19時に、音亀さんの、サイトの方に、行っていただくと、音亀フェスの、まあ、特設サイトもありますんで、そちらの方からですね、Ustream で見ていただけるようになってますので、ぜひとも、見ていただければなと思っておりますし、もし、この、タイミングにご都合が合わないという方がいらっしゃいましたらですね、後々、音亀フェス2014の模様はですね、ポッドキャスト配信されますので、ぜひとも、まあ、もしね、生で聞けないなという方がいらっしゃいましたら、そちらの方で、お聞きいただければなと思っております。ちなみにですけれども、まあ、これはスタッフとして、ちょっとまあ、まあ、スタッフだけが知っている情報として、お答えしますけれども、お伝えしますけれども。まあ、今回笹山、本当にライブの臨場感そのままの、ような音源になってますので、で、本当に、まあ、この、実際ね、だから、もう、ライブですよ。もう聞いてた、要は、そのライブ音源、まあも、まあなんていうかな、そのライブ音源はライブ音源なんで、だけれども、音亀フェス2014でしか聞けないライブ音源ですね。これは。だからまあ、要はライブっていうのはまあ、もともとまあ、一回こっきりですから、まあそういう、その、音亀フェス2014だからこそのライブの、まあセットリストだったりとか、まあ楽曲、まあ楽曲に関してはまあ、そのライブでもやっている曲ではありますけれども、ただまあ、なかなかね、この音亀フェスだからこそのセットリストだったりもするし、音亀フェスならではの、まあ、楽曲もね、あるかもしれないよっていうことで、まあ、笹山ファンの方もですね、ぜひともですね、注目していただければなと思っておりますし、まあ、笹山、ね、ちょっと気になるけど、まだライブとか行けてなくて、みたいな人がいらっしゃいましたらですね、音亀フェス2014でちょっと、ライブの、感じっていうのをね、体感していただければなと思っておりますので、ぜひとも、11月2日、日曜日、バーチャルライブイベント、バーチャルライブイベント、音亀フェス2014、まあ、生で聞くもよし、 後々配信されるポッドキャストで聞くもよしということでございますので、ぜひともよろしくお願いいたします。また詳しくはですね、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からライブ情報の方に、詳しい情報を載せておりますので、そちらの方、ご覧いただければと思っております。11月もね、あと、まあ、いろいろと、ライブ決まっておりますので、ぜひとも、そちらもチェックしてみてくださいということで、皆様のご来場をお待ちしております。で、もうだいぶ長くなって、もうそろそろ終わろうかなっていうところで、なんとここで重大発表でございます。まさかまさかの、こんなところに来て重大発表ということでね、もうね、ここまで聞いてくれてる人がいるのかどうか、ね、もう寝ちゃってんじゃねえのっていうことですけれどもね、皆様に届いてると信じて、まあ、この場で、お話しさせていただきますけれどもですね、重大発表をですね、まあツイッターとか、ではもうね、お話はしてるんですけれども、11月24日月曜日祝日です。11月24日、なんとですね、僕と笹山さんがやっている、ポッドキャスト番組リビングオンザトーキン、通称 LOT です。その LOT のなんとですね、トークライブが決定いたしました。イエイ。おー、ということでね、ついに、LOT、トークライブ、やります。そんなわけでございましてね、この日もぜひとも来ていただきたいんですね。僕もね、もう今からすごい、いろいろ、考えてますんで、もう結構、もう自分の頭の中でいろいろ練ったりとかしてますんで、もうこの日のためにね、なので、まあもちろんね、やっぱりこう、普段は、まあ無料で聞いていただくポッドキャスト番組ですけれども、まあそれやっぱりこう会場に来ていただいてお金をいただいて、まあやるトークライブですので、まあその、もう最高に楽しんで帰って、楽しかったなって帰ってもらえるような、ものにしたいという、もう今気合が十分ですので、ぜひともお越しいただきたいんです。で、もう前からすげえやりたかったトークライブなんですね。LOT のトークライブっていうのが。まあ今までは、ルーズとか、まあリスキーとかね、まあそういう、まあトークライブとして、まあ、やったことをやったし、あれはあれですごいこう良かったんだけれども、やっぱり LOT の単独トークライブっていうのをいつかやってみたいな、いつか実現させてみたいなっていうことがすごい気持ちがあったんで、今回やっとこさ、その11月24日にですね、LOT のトークライブっていうのを、まあ単独トークライブっていうのをやることが、決まりましたんで、ぜひとも来ていただきたいなと思っております。で、実際生で僕ステージで、おそらく、まあ、お昼から、まあ、夕方ぐらいになるでしょう。まあ、何時間かの、まあ、ステージですけれども。まあ、まだ詳細はちょっとごめんなさい。まあ、決まってないんで、お伝えできないんですが、まあ、日にちと会場だけ決まってるんで、11月24日、月曜日祝日です。3連休の最後ですね。で、場所は神戸16ビットです。で、なので、で、まあ、だいたい時間はお昼から夕方ぐらいを予定しています。なので、ぜひとも、もう今からご予約受付してます。なので、新崎インストリームのサイトの方のメールフォームから、まあ、LOT トークライブ予約希望とか送っていただいてもいいですし、ツイッターで直接リプライいただいてもいいですし、新崎インストリームの Facebook ページにコメントいただいてもいいですし、っていう感じで、どんなコンタクトの仕方でもいいんで、行きたいです。予約お願いしますっていうのは人数とかね、まあ言っていただいたら予約し、取れますんで、ぜひとも、ご予約お願いします。まあ、席もね、借りられてると思うんで、できればお早めにご予約いただければなと思っておりますんで、ぜひともよろしくお願いしますということで、重大発表でございます。11月24日月曜日祝日、リビングオンザトーキントークライブ、今、括弧仮でございます。まずタイトル決まると思います。詳細も決まると思います。なので、ぜひともよろしくお願いしますということでございまして、まあ、最後の最後にね、重大発表させていただきましたけれども、ということでございまして、新崎インストリーム第138回、もう、138回?168 回、ここまででございます。もうちょっとね、もう、やっぱりダメだね。60分喋ると、もうほんと人間との体力がもう、ズタボロになりますから、皆さんもね、60分一人で、部屋にこもって、締め切った状態で、わーわー喋るっていうのは、あんまり、よろしくないと思う。なんかいろいろ疲れると思うんで、まあ、皆さんは真似しないようにということで、 まあ、そんなわけでございましてですね。まあ、長々と本当にお付き合いいただきましてありがとうございました。ということでですね。まあ、お便りとかね、募集してますし、トークライブのご予約もお待ちしてます。すさやまライブもぜひとも来ていただきたいですし、本当にね、楽しみに来てもらいたいなという気持ちがもういっぱいでございますということで、ぜひ、ライブ会場でお会いしましょうということで、お相手はしんなりでございました。まあ、それではね、また169回放送に、お会いしたいなと思っておりますということで、もう喉が本当にカスカスになってきましたんで、最後の西氏をね、最後にもう力を振り絞ってね言いたいと思いますんで、そんなわけで、また次回、お会いしたいと思います。お相手は新月でした。それではまた皆さん、次回、まあ、なんだろうな、なんか、ぐだぐだなっちゃった。ぐだぐだなっちゃった。ああ、もうぐだぐだ。ぐだぐだ、助けてー、助けてー、相談マンということで、もうなんかもう、もう、ああ、にーしーしー、また次回、さよなら。死ぬまで暇つぶし、テントの中がまた愛しいかい。操り人形なんかじゃないと言い切れないけど、歯車じゃないわ。抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、とても頼りも早い人形、引き裂くよりも貫くように、何もいらないことをしたその日に止まる。